Caroline in the USCIO. Thank you, CTO. このように野菜を守る栽培を感謝いたしますけれども、新型コロナウイルスの感染症が拡大いたしまして、私たちのこの群れも影響を受けております。ある方々は礼拝のこの場所に出席することができるインターネットという方法で御言葉のメッセージを受けんとしておられます。それぞれ需要がありますけれども、神様の豊かな恵みと慈しみのもと、今日もあなたから力強い御言葉を受けることができ、御言葉によって励まされ助けられますようにお願いをいたします。また一刻も早くこのような状態が解消しますように、世界中の人々がまた日本でもこの感染症にかかり、ある者は入院し、ある者は大きな治療を受けておりますけれども、どうかこの世界を、この国を憐れんでくださいますように、また教会員からその家族から感染するものが出ませんように、上からお守りをお願いいたします。私たちは目の前のことで右往左往しますが、あなたはあらゆるものに勝って力あるお方でございます。どうぞ私たちにあなたを信頼し、また希望を持つ思いを強くしてくださいますようお願いいたします。今日から始まります1週間を共にいてくださいまして、肉と霊を守りくださいますようお願いいたします。そしてまた来週はこの場所で滞りなく礼拝を守ることができるように豊かに守り導いてください。どうぞ必要なあらゆる技がその為政者によって、また地方の政治を行っております者にとって、あるいはその場その場で仕事に従事しております者たちに最善を尽くさせてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第11章25節から30節までを朗読いたします。新約聖書の20ページ、マタイによる福音書第11章25節から30節まで。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他にこう知るものはなく、子が示そうと思うものの他には父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の身は軽いからである。イエス・キリストとその弟子たちはガリラヤでの伝道に従事されておりますけれども、そこで人々の反応がどうであったか、マタイは11章から14章の12節までで3つの種類の人々に語っておられます。1つは宣伝者ヨハネとその弟子たち、2番目はガリラヤの町々の人々、そして3番目はイエス・キリストの身内。これらの人々がイエス・キリストとその弟子たちの福音宣教にどのように反応したか、私たちはそこから 教えられることがいっぱいあります。先週見ましたようにガリラヤ地方の町々の人々はイエス・キリストに対してどのように反応を示したかと申しますと、悔い改めないという反応でありました。悔い改めるということは、言葉の意味そのものは方向転換を表しておりまして、イエス・キリストの御言葉によってその生き方や人生観あるいは価値観といったものが変わらなかった、これがガリラヤの人々の応答でありました。それを受けて今日25節から学ぶのでありますけれども、イエス・キリストのなさったことがまず記されておりますが、それは祈りです。イエス・キリストはおそらくガリラヤの人々の反応ぶりに大きな失望を感じたのでありましょう。そういうことはマタイは記しておりませんけれども、私たちはよくわかります。一生懸命働いて、ここでは福音宣教でありますけれども、しかし人々の反応は全然ない。そのようなありさまを見たときに誰でも失望すると思います。がっかりすると思います。その時にどうするか、私たちは天を仰いで神様に申し上げなければなりません。どうしたのですか。イエス・キリストもまたおそらくここで同じような思いを抱かれたのではないでしょうか。人々が全然反応しない、悔い改めない、そのような姿を見てイエス・キリストは天を仰いで天地の主である父よ、このように祈り始められたんだと思います。しかし単なる失望の思いから出る、失望落胆の心から出る祈りではありません。イエス・キリストは天の父が天地の支配者である主ということをはっきりと見つめて、そこに目を注いでおります。ですからひとたび失望落胆するのではありますけれども、その目を天に上げます、目を向けますときにはイエス・キリストの心が新たな思いに満たされていたということがわかります。どういうことか。すべての人々がイエス・キリストの働きに反応しない、あるいは悔い改めないというのではありません。確かに知恵ある者、あるいは賢い者と呼ばれています人々、彼らはイエス・キリストの言葉を聞いても反応しない、悔い改めない人々でありましたけれども、全部は全部同じではありません。キリストはそこにくっきりとご自分に目を向けている一群の人々をご覧になっておられます。幼子と言われている人々です。もちろんこれは比喩的な言い方でありまして、言葉の流れから言いますと、知恵ある者、賢い者に対峙される。つまり、知恵ある者や賢い者と一線を画しております別の人々。それが幼子のような人々。ということは、彼らは知恵に頼らず、あるいは自分の賢さに信頼を置かないで、むしろそのような人間の知恵が、深く愚かで、そして間違った方向に導いていくのだということをイエス・キリストは自覚している人々のことを幼い者のようなものである。この幼子は3歳4歳ぐらいの 幼子を意味する言葉だそうであります。そのや小さい者たちはもともと経験がありませんから知恵というものを持ちません。賢くあるとしても経験体験しておりませんからそのようなものは持ち得ません。親や年長の者たちの言うことを聞くしかない。これは幼子でありますけれども、そのように自分の知恵ではなくて天の父、ここではその御父が使わしたイエス・キリストの知恵しか耐えることができない。その知恵を通して生きるしかない人々、これが幼子と言われている人々でありましょう。イエス・キリストは多くの町々でそこで出会った人々から悔い改めない、あるいはイエス・キリストの言葉を聞いても全然方向転換をしないという人々に出会うわけでありますけども、そういう人々の間にこのような幼子のような人々がいるということを発見された。彼らはイエス・キリストから御言葉を聞きますが、なぜそうなるかというと、キリストはおっしゃいました。彼らは私に任せられている、悔い改める悔い改めない人々は、それは彼らの知恵によって、あるいは賢さによって悔い改めないわけですね。でけれども、この幼い者たちが心を開きますのは、それはイエス・キリストに御父から委ねられているから、イエス・キリスト自身が示そうとする、父、御父の真理、あるいは御言葉を示そうと思われている。つまりその幼子のようなものが心を開いて神の御言葉に耳を傾けますのは、それは彼らが天の父を通して示され、イエス・キリストに任せられているからです。つまりここでは対照的ではないということだけ知っていていただければいいと思います。なぜ人々はイエス・キリストの宣教を拒否するのか、それは彼ら自身の責任で、つまり彼ら自身の知恵や賢さで否定するのです。それは彼らの自発的行動です。けれどもイエス・キリストを受け入れるのは自発的というよりも他律的、つまり上からその心を入れ替えられて、元のチャンスと半ば強制的にそのようにされて、イエス・キリストを信じ受け入れるようにされている。私たちが神様を拒否するのは自分勝手な私自身の決断であります。でもイエス・キリストを受け入れるのは、それは私たちが神様からそのように導かれ力を与えられているから、全然対照的ではないということを知っていただければと思うわけです。これがキリスト教信仰の私は最も基本的な考え方だと、の一つだと思っております。人が神様に背を向けるのは、それは彼自身の責任です。自分で背を向け、自分で神様に反対する、反逆する。けれども神様を受け入れるのは、それは神の力によって、神の豊かな導きによってそうする。ですから私たちが神を信じることができるようになったのは、それは一方的な神の恵みによる。しかし私は信じないのは自分自身の責任、自分自身の決断、こういう考え方、これがなかなかですね、受け入れられない考え方もありませんが、私は聖書の一貫した立場だと思っております。そしてイエス・キリストはそのご自身に対して幼子のような心を 向ける人々に向かって28節以下の御言葉を語られます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。大変有名な聖書の言葉でありまして、この聖句が一番好きだとおっしゃるクリスチャンは何人もおられるんじゃないかと思います。この中にもこの聖句の、この聖句ですね、御言葉に安らぎを得る、私は大変この御言葉が好きだと、このように、思われている方も、何人かおられるのではないかと思っております。私自身もこの御言葉、作られたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいという御言葉に慰められ励まされた者の一人です。まず疲れた者、あるいは重荷を負う者について言葉の説明をしたいと思いますが、疲れた者、これはもう説明する必要がないですね。確かに肉体的に精神的に働きすぎて疲れる、緊張が続いて疲れる、そういう意味の言葉です。重荷を負うというのはどういうことかと申しますと、すぐに思い浮かべるのは私は女性です。当時のガリラヤ地方というのはではですね、女性は一番最初に家族よりも早く起きて何をするかというと、井戸に行って水汲みをするんです。大きな器に水を入れて、それを頭に置くかですね、あるいは腕に抱えて、そしてそれをまず家に運んで、それで料理をするというのが女性の仕事で、あるいは大半の女性たちはそのように朝から一番もうみんなよりも早く起きて我先に井戸に行って水を汲んで、それでそれを家に持って帰る。その水というのはですね、亀いっぱいの水ですからとても重たいものですね。軽々と持ち運ぶことができるものではありません。重荷を負うものとイエス・キリストがおっしゃった時には、そのような女性たちを思い浮かべていたのではないかと思います。それからもう一つ、二番目にこの言葉で思い起こしますのは、荷物を運ぶのはそれは決して金持ちではありません。金持ちは自分で荷物を運ぶことはないんですね。必ず出かけるときに荷物がありますと、しもべとかあるいは奴隷をに荷物を持たせて、スタスタと自分は先を行き、後ろから荷物、重たい荷物を背負って、いわばよろよろとついていくしもべとか召使いあるいは奴隷がいる、そういう光景を思い浮かべるのであります。重荷を負う、手であるいは肩であるいは頭で荷物を運ぶ姿、決してそういう類の人々が上流階級でもなければ金持ちでもない。それからイエス・キリストがここで考えられておりますのは、それは社会的に身分の決して高くない者たち、彼は日常生活の中でいつも経験しているような、そのような労働をここでキリストは念頭に置いておられるとすれば、疲れた者も同じでありましょう。日々のなりわいを得るためにあくせく働いて、そして夜になりますとぐったりしてしまうような者たち、イエス・キリストはこれらの言葉で語っております重荷あるいは疲れというものはどういうものか、それはもう具体的に申し上げる必要がないかわかりませんが、私たちにはいろんな重荷があると思います。社会生活をしていく上でまず労働をするということの疲れがあるでしょうし、そして人間関係が複雑でそこから出てくる重荷や疲れもあるでありましょう。そして職場や 学校でしなければならないことがいっぱいあって疲れてしまわれ、重荷を負って問題に直面する、あるいは重い税金がかけられる。昔ならば徴兵されて、そして戦場に追い立てられるという疲れや重荷もあったでありましょう。あるいは借金に追われて、そしてそのために毎日毎日返済を考えざるを得ないような重荷もあるかもありません。あるいは病気の人はその病気は治らないという重荷もあれば、どんなですね、治療も見つからないということの不安に駆られるという重荷もあるでありましょう。始終だった。考えてみれば、人間というのはこのような疲れや重荷を負わざるを得ない存在だということでありましょう。ただ、ここであらかじめという意味は、今申し上げておかなければならないことですね。疲れたもの、重荷を負うのは誰でも。ですから、誰でも否定されてはおりませんけれども、前提は25節からあるわけですね。ここで言われておりますのは、イエス・キリストにとってみれば幼子のような道を求める者たち、自分の賢さやあるいは知恵によってイエス・キリストを拒否する、その御言葉を退けようとする人々がこの中に入っていないということですね。それはこの文章の流れから明らかでありましょう。だけれども本来は全ての人が使う、全ての人が重荷を負うのでありますから、だからそういう人々はみんな招かれている。でも大半の人々はこの招きには応じない。でこのことがここで言わなければならないと思います。でも心を開いて、しかし重荷を背負っておりますものは誰でも招かれている。続いて見ていきましょう。どのようにして疲れたものや重荷を負うものは癒されるのでありましょうか。答えは一つですね。私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これが一つです。とにかくイエス・キリストのもとに行く、イエス・キリストの身元に近づいていく、それが重荷や疲れが取り除かれる第一歩です。背を向けておる、あるいは近づかないならば、あるいは心を開かない、耳を開かないならば、この疲れや重荷の問題を解決する手立てはないということです。イエス・キリストのもとに来なさいとこれ言われておりますから、行くしかない。そしてそこには休みがあるということですね。私たちが休ませられるためにはキリストのもとに行くしかない、このように言われております。それから2番目、言葉の上では私の首輝を追い私に学びなさいと言われております。首輝というのはこれ比喩的な表現ですね。首輝というのはご存知でしょうか。もう今日こういう首輝なんて見る機会もないんですけども、荷車をって言ったと、これまた皆さんは分からない人が多いかも分かりません。第8車とかですね、リアカーとか、そういう荷車のことを考えていただきたいんですけども、この普通荷車、まあ、第8車でもいいと思うんですけども、前に棒が出ておりますね。でこのイエス・キリストの時代の荷車は日本両端に平行に棒が出ていたそうでありまして、その先にですね、その先にこの直角に棒を置く、それを首輝というそうです。その首輝に牛とかあるいは馬をつないで彼らに引っ張らせるわけです。これが首輝であります。重荷を負うというのは、先ほどの比喩から申しますと、女性が自分の頭に重い亀を 乗せて運んだり、両手で抱えて運んだりする、そういう運び方でありますけれども、イエス・キリストは私のもとに来なさい、そして私の首輝きを負いなさい。それからやっぱり何かを全くですね手ぶらになるわけじゃなくって、荷物は運ばなければならないわけです。私の人生はいろんな荷物を、それは重い荷物を運ばなければなりません。まあ、それは人それぞれの荷物ですね。でもそれは車に乗せて運びなさいとキリストはおっしゃっていることになります。それまでは自分の手で抱えてよろよろと歩かなければならないんですけども、イエス・キリストのもとに来るならば、それは荷台に乗せて運べるようになりますよと。自分は手で運ぶよりも車で運んだ方がはるかに軽いですね。ですから私の首輝きは軽い、このように三十節で言われていますね。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。ですからイエス・キリストのもとに来て、とにかく行って、それからイエス・キリストのからですね、別の荷物の運び方を教えてもらえということになるわけです。実際キリストは私の首輝きを負い、私に学びなさい。自分の知恵、自分の賢さで歩むならば、その人はイエス・キリストのもとには来ようとはしません。重荷を負って来る幼子のようなものは、とにかくキリストのもとに行かなければならない。そしてそこで荷物は手から荷台に移し替えさせられる。どういうことはどういうことか。それはイエス・キリストに学ぶことだ。イエス・キリストの言葉を聞いて、その真理、その真実をキリストから学び取ることが、首輝きを負うことだと、ここに言われていることが分かってまいります。ですから私たちは、まあ、とにかく荷物はゼロにはならないですけど、でもイエス・キリストによって運び方が変えられる。手で運んでいたものが、それが車に乗せて運ぶようにさせられる。その車というのは何か、それは言うまでもなくイエス・キリストご自身ですね。イエス・キリストは私たちの荷物を軽くするためにご自身が荷台となってくださっている、あるいは私たちが背負っております荷物を代わりに引き受けて、そしてお前たちはこの荷物を荷台に乗せて歩けと、お前たちの荷物は私が背負って歩いていこうとおっしゃっている。このように理解することができるんだと思います。さて最後に申し上げたいことがあるんですね。今まで学んだことの中で一つ皆さんの疑問に感じていることがあるかと思うんです。それは今皆さんは何か重荷を背負っておられると思うんです。老いること、病むこと、あるいは生きること、死ぬこと、全部苦しみだと言われておりますが、この4つの宿泊苦と言われておりますが、苦しみを負うことは私の人生かもしれません。そしてその重荷は皆それぞれ違います。あるものは連れ合いの病、あるいは家族の病気、あるいは家族間の離反、そういう家族問題からこの社会は今コロナ禍というものに巻き込まれております。もうそれぞれ私たちはいろんな重荷を負っていますが、その重荷の種類はみんな違うわけですね。それはどういう人が軽くされるんだろうか。キリストは答えてはくださっていないんですね。つまり具体的にどうしろとはキリストはここで書かれていない。だからそういうことについての物足りなさを感じられる方があるかもわかりません。これだけ読んでもですね、重荷を負うもの、疲れたもの、重荷を負うものを我に来たれという御言葉は素晴らしいんですけど、言ったって一体どうなるんだと、何をすればいいのか、どうなるんだという答えの質問には 答えられていないような気もします。当たり前ですね。私たちの問題点はそれぞれ違うわけです。クリスチャンでありましょうともみんな共通の森を持っているわけじゃありません。それぞれ違います。そしてその私たちの重荷をですね、どのようにして解決するかということは、それは具体的には何も書かれておりません。そういうことのための教科書じゃないんですね、聖書は。じゃあどうしたら解決するのか。それは私たちはここにイエス・キリストが問題を解決するというふうに信じるしかないということです。いや、その度ごとにキリストはそれ相応に個人個人にふさわしい解決策を見出してくださり、実際に解決してくださる。私はもう一度イエス・キリストが失望したときに、みんながですね、悔い改めないで失望したときにお祈りされたということを改めて皆さんに思い起こしていただきたいんですね。キリストは身を上げて天地の主よ、このようにお祈りし始められました。ですから私たちはそれぞれ問題が違うわけですけども、神様に祈っていくしかありません。その祈りの言葉は天地の主である父よ。天地の主というのは天地の支配者である、天地あらゆる世界を支配する神様とイエス・キリストは祈り始められました。それは天と地とを支配する神への信頼の言葉でもあります。私たちも同じでなければならないと思うんです、この地上にある限りは。そして私たちが空中に上げられるまで重荷を負い疲れをいつも覚えているものでありますけれども、そういう中でも神様は常に支配する力を表してくださる。であれば私たちはその時、私たちの重荷はどんな種類でも必ず解き放たれるし解決されるということを信じることができる。だからキリストは私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃることができたんだと思います。この言葉はただですね、こいこいと言ってんじゃなくって、私のもとに来たらその時に必ず解決を策があるし、私は事実解決する。ちょうど比喩的に言えば、あなた方の荷物を全部取り上げて、荷物を荷台に上げて、そして牛や馬に代わりに引かせてあげる。あなた方の荷物は、首輝は、まあ、軽くって、それはもう髪の毛のような軽さになっている違いない。重荷は重荷としてあるわけですけども、その重荷はもう重いと感じなくさせられるようなことまで神様は成し得るお方である。イエス・キリストはそのように私のために行動してください、そのように信じることができるんだ。ここの問題は何も答えはありませんけど、しかし私たちは祈りによって、そしてそこに持つ私たちが天地の主よと支配者よというこの信仰の中に答えは必ずありまして、事実神様は働いてくださる、そのことを信じていきたいと思います。お願いします。天の父よ、疲れたもの、重荷のもの、すべて私のもとに来なさいというこの有名な、そして多くのキリスト信者が慰めた励ましをいただく御言葉を、今日私たちはまた改めていただくことができました。イエス・キリストは私たちに、イエス心を開く私たちに、いかに憐れみ深く慈しみ深くで豊かな助けを用意なさるお方であるかを学び取ることができます。キリストは私たちと同列になってくださって、同じところで荷物を代わりに背負ってくださって、私たちは その荷物をイエス・キリストという荷台の上に置いて人生を歩むようにさせられます。私が愚かなものでありまして、知恵とか力に名を頼って重荷を自分で抱えてしまうようなものでありますけれども、どうぞイエス・キリストのもとにはそのような荷物を軽い空気に変えられるという奇跡が行われることを信じきることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
それでは賛美歌260番ギリ。重荷を負ってくださる主イエスに感謝いたします。絶えず私たちには悩みと苦しみがつきまといますけれども、こうして主の日の礼拝を通して御言葉をいただき、また慰めと励まし目標をいただいて感謝いたします。ただいま 献身の思いを込めて献金をお捧げいたしました。どうぞこれらの献金を祝福してください。神様のご栄光のために用いられますように、イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。では賛美唱詠542番、その後感謝牧師の祝福です。